こんばんは。
こんばんは。
第一コリントの14章の1節を開いてください。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖書の箇所では、キリスト教の中心である愛を求めなさいとあります。だから私たちは愛を求める必要があるんですね。そして次にですね、御霊の賜物を求めなさいと書いてあります。御霊の賜物というのは癒しとか奇跡とか予言とか9種類があるんですね。これを求めなさいって書いてあるんですね。多くの方々はね、御霊の賜物はないとか、御霊の賜物は求めてはいけないとか、ずれるとか、そういうふうに言う方が多いんですが、それは間違いです。どうして間違いなのかっていうと、聖書にそうないからです。聖書に書いてある事実は、御霊の賜物を求めなさいとこう書いてあるんですね。どうしてそういう間違いが生じるのかっていうと、それは人間の不信仰とかサタンの働きですね。でサタンはよく知ってるんですね。賜物の働きが現れると神の栄光が現れちゃう。だからいろんな妨害を加えてきます。でも皆さんは御霊の賜物を求めている。そしてその中で特に予言って書いてあるんですね。予言なのです。だから皆さんは愛を求め、そして御霊の賜物を求め、特に予言、これを求めてください。特別な人だけ求めなさいと書いてあるわけではないですね。これは全てのクリスチャンに対して命令されていることからです。そしてですね、この聖霊の働きと賜物の働きが最初に起こったのは2000年前のペンテコステの時です。激しく聖霊様が一人一人に与えられました。そしてそれとともにですね、賜物の働きが現れ、それとともに教会が生まれたのです。そしてこの聖霊の激しい働きの中で、教会は全世界に展開し、で神の教えを伝えていきました。で拡大していったのですね。これは2000年前の、多くの方々は初めの雨とそれを呼んでるんですね。そしてこの聖霊の働きはもう一度やってきたのです。それはですね、後の雨と言われています。だいたい20世紀に入った頃、あずさ街でのリバイバルとか、いろんなところで聖霊の激しい働きと奇跡の技が起こり始めたんですね。でそれはですね、ペンテコステの日の再来臨でした。でそこで多くの人たちが賜物の働きを見、さらに人が救われるのを見ていたんですね。その時にですね、今までと神の働きの質が違ってきたんですね。例えば張雲霏牧師の70万人教会の教会とか、ラインホルト牧師の100万人伝道集会とかですね、今までにない多くの人たちがね、救われ始めたんですね。これは100年前の出来事で、今にも継続しています。しかしですね、この時ある方々は思うんですね。それは何かっていうと、張雲霏牧師とかラインホルト牧師なくなっちゃったんですね。そうしますとね、彼らを通して現れたような技はまた現れないだろうと、こういうふうに考えますが、これは間違いです。というのは、張雲霏牧師とかラインホルト牧師が成した奇跡の技っていうのはですね、彼らが成した技ではなくて、彼らを通して聖霊が成した技なんです。で、その聖霊様は私たちのうちにいるので、私たち自体もですね、実はですね、その働きの可能性を持っているわけです。そしてですね、皆さんにも、ラインホルト牧師とか、あるいは、張雲霏牧師のようなことが起こります。それは皆さんのうちに神様がいらっしゃるからです。それで神様の技なのです。そしてこの、最初の雨と後の雨の働きの中でですね、後の雨の山場っていうのはね、過ぎちゃったと考える人が多いんですが、実は後の雨のポイントはこれから始まるんです。それはどこで分かるのかっていうと、使徒行伝の4部の予言なんですね。でこれはペンテコステの日の予言と言われています。でペンテコステの日の予言、 しかし血と火と立ち上る煙って書いてある。これはこれから黙示録の時代、観覧時代の7年間に入ってきますが、その時の表現なんです。つまりですね、観覧時代に入って最初の 3.5 年目にこの聖霊の激しい技が起こるって言ってるんです。だから後の雨は2000年ぐらいから始まってるんですが、しかし実はね、その中心のところに行ってないんです。でどうぞ皆さん熱心に賜物を求めてください。神様は皆さんに賜物を与えるとともに、皆さんを通しての賜物のね、激しい技を表してください。そして皆さんは多くの救いを見、奇跡を見、癒しを見、主の栄光を見ていく、主の栄光を担うということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思いますね。そして賜物の時に求めれば賜物を与えられるんですが、この注意が必要です。賜物っていうのはね、教会のものなんです。だから皆さんに賜物が現れる時に、教会の一部としての皆さんに教会の賜物が現れると、こういうふうに思っていただきたい。だからまず教会にしっかりと立つこと、そして教会の秩序に従うこと、そして熱心に求めることが皆さんに賜物が現れる大きなポイントとなっている。しかしこの時にね、教会って言った時に気をつけないといけないんですね。それはですね、賜物を信じている教会と信じていない教会があるからです。で、賜物はね、信じていない教会には現れません。信じている教会に現れるんです。だから信じている教会、また信じていない教会にいるならば牧師を説得してください。それでもダメだったらですね、決断しないといけませんね。具体的にですね、で信じている教会に立ち、そして秩序に従い、熱心に求めるときに技が起こっている。それとともにですね、霊的に鈍い人においてもですね、賜物の働きは顕著に現れてきます。でそれはちゃんと教会に立ち、秩序に従い、熱心に求めるとき、その技が起こるんですね。また不安定な人っています。あるいは精神的な病とかね、あるいは病気とか、そういう方々がいらっしゃるんですね。でそういう方々はですね、見ていると非常に霊的に敏感と思われます。敏感というのは霊的な能力が高い、だから余計なものまで引っ張っちゃう傾向が強い。でもその人たちが熱心に賜物を求めているときに解放が起こるということをよく見ます。そしてですね、私が見ている限り、そういう方々に賜物が現れるときにより顕著に現れる。例えば私の妻の、は治らない鬱でしたけども、癒されましたよね。でも予告予知の預言者としてね、私の妻ほどの預言者を見たことがあるんです。エシュヌちゃんはね、なんだっけ、自閉症か、パドコシオでね、すごい賛美の賜物ですね。前田さんだったじゃなくてね、作詞作曲の賜物ですね。ですからね、不安定な人、影響を受けやすい人、熱心に求めていただきたいと思いますね。そしてその賜物の働きを通して神は直接技を表されるというのを、ね、覚えておいてください。天皇さん、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によって、アメン。